村上春樹という小説がいますね。若い人大好きでノーベル賞をもらうかもしれないって噂されながら、まあ、何年も受賞できないでおります。でこの人の作品の中に薄い本ですけども、文庫本で風の歌に聞け、風の歌に聞けという作品がありました。そこには一部分に人の良いヤギと親切なウサギの話が出てくるんです。まあ、人のいいっていうのは私も人がいいんですけど、良い人という意味もあるかもしれませんが、何かそばの人が助けずにはおられないような人なんですね。このヤギも人の良いヤギって書いてあるのは、誰かそばにいる者が助けをしなければならない、手を伸ばさなければならないような人の良さっていうのがありまして、あんまりいいことじゃないですね。私もいつも誰かに助けてもらってあるんですよ。でこのヤギはですね、小説の中ではいつもこの首に重たい金時計をぶら下げて、で重いからふんふん言いながら歩き回っているというんです。しかもその金時計ですけども壊れていて用をなさない、時間を示してくれない。である時友達のウサギが来て、君はなんでそんなものをぶら下げてるのって聞くと、羊の方の答えは、もうこの時計が重いのにもう慣れちゃった、時間がわからないけども慣れてしまった、もうすっかり慣れちゃうとね平気なんだよって答えたっていうわけです。友達思いのウサギは新しくて軽くて正確に時を刻む時計をヤギに入れるようにしました。ヤギはそれを持って金の時計を置いて新しい時計を首にかけて嬉しそうに、これウサギからもらったんだよ、ウサギからもらったんだよって、この触れて回ったっていう話なんです。ここまでは今日も綺麗な人の良いヤギが、賢い親切なウサギに助けられた話なんですが、この話が出てくるところには一人の医者が患者に言った言葉なんですね、語ったお話なんですね。そしてお医者さんが言うには、この話の中のウサギは私なんだ。そして患者の心を病んでいたんですけども、患者の青年に、あなたがヤギなんだよ、そして今あなたは新しくなった時計、これはあなたの精神心なんだから、これを身につけて生きなければならないという教えを語っているところなんです。でこの小説を読んで、この小説の中の例話を読みまして、私は自分がこのヤギにそっくりだ、人がいいだけじゃなくて何か助けてもらわなきゃ生きていけないようなヤギにそっくりだと感じました。そうすると、私が思い思いとぶら下げている金時計は何だろう、過去の仕事の成功とか栄光みたいな思い出が、私もいろいろ華々しいこともありましたから、それを捨てきれずに生きていることなのかなと思いましたね。でしかし生きているということは、過去のことなどみんな吹き飛ばして、もう次から次へと新しい重荷が降りてくるんですから、もう年取っても大変ですよ、役所からの通達がある、収入はそれぞれ、税金の申告はしなさいとか年金の報告書を出しなさいって、配偶者がおりますとか、もうたくさん書類を出さなきゃいかんのですから、全部私は背中に背負い込んで腰を曲げて歩いているような感じですね。そこで、まあ、小説のその部分を自分に当てはめて、書き直してみました。ヤギさんはウサギさんから新しい時計をもらうとありがとうと言って首にかけました。だけど古い時計と一緒に、そうして前よりも重くなりました。ヤギは首をふりふり、ふうふうと息をつき、うんうんとうなりながら歩いてきました。自分で働いてもらえないと、そういうことになってしまうんですね。全然過去の重荷を捨てきらない、また新しい重荷を背負い込んで うんうんなりながら歩くようになる、まあ、そういう具合になるんです。せっかく私は信仰を持って神様から新しい人生をいただいているんです。それなのに古い生き方も重荷も捨てきれずにその長く抱え込んでおります。せっかく神様からいただいたものを信仰を持つより前、持つ前よりももっと辛く重たく暗く生きているんではないかと思ったりしているわけです。私は福岡県生木という教会に行きました。もう幼稚園もあったりいろいろ、大きな働きをしてましたからいろんな人が訪れてきましたけど、ある時は、新聞記者で命の危険を、ヤクザに追われて教会に逃げ込んできました。ところがこの人は大法輪という仏教の雑誌をずっと撮ってました。もうものすごく仏教の知識があるんですね。でその大法輪を僕にも渡そうと思って持ってくるんですから、捨ててきてくださいって言われて、もうそのまま大法輪とか仏教の教えを抱えて買ってくるとまたキリスト教という思いをあんたは背負うことになるから捨ててから教会に出て、大法輪も何もみんな捨ててからいで。この人はすぐ分かりましたね。それで全部捨てて毎日曜日教会に来るようになって、とうとう私は、幼稚保育園の園長をしてやったんですけども、もうその人が信頼できたのですから後を頼んで保育園の主任保護さんと結婚してもらって二人に任せて出てきました。もう一つはマルクシズム共産党の入党してた青年が来ました。でこの人も私のところに来ると共産党の話マルクスの教えの話をするんですよ。私もちょっとは読んだことあるけどね、だけど今のソビエト見たりなんかし中国見たりしてると信頼できないでしょ。だから教えは良くても人間がダメなんだからあんたもそのマルクスも捨てて教会に来なさい、それまでは教会に来てもダメだよと、もっともっと重いものを背負うよって。ちょうど共産党もその頃は戦時中に戦後もスパイをやってたって人を拷問にかけたり殺したりしたような出来事がありましたから、そういう中でこの人は苦しんでて、自分は本当に共産党でいいのかと思って苦しんで教会に来たのに、私が捨てないとこだよ、捨てるまでは来るなって言ったんです。とうとう農村にはお米を買った後は麦わらとかお米のわらを田んぼにかけておくんです。その中で死んでしまう、自殺してしまいました。薬を飲んで死んでしまいました。あ悪かったなって今の胸が痛んです。もうマルクスも背負ったままでいいから来ときなさいって言えばよかったのに捨ててこいなんて言ったからね、こういうことが起こりますからね。それで私自身も捨てることができない、いっぱい重荷を背負ってるけども捨てないで持っていようかなって時々思うんですね。今日の聖書の箇所はマタイによる福音書の11章の16節から19節、そしてなぜか間を飛ばして25節から30節です。で初めのところには子供がお葬式ごっこをやってたり結婚式ごっこをやっているようなところが出てきます。それも大切、イエス様とバプテスマ・ヨハネのところに触れますと大切な意味が含まれていますけど、まあ、今朝は時間が取れないのでこれあと文章にしますから、またそこで皆さんに読んでいただければと思います。20節から24節も大事なところなんですよ。ここもまだ今日はこれ話しますと1時間ぐらいになりますからやめますね。それで28節、30節、一番大事なところはここだろうと思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげようと言います。イエス様が私たちを救ってくださる愛の言葉ですから、ここが大切なんですね。ところが私たち今日新教で約聖書を読んだんですけども、 昔の口語訳聖書、そこにはすべて重荷を負うて苦労している人は私のところに来なさいで、口語訳聖書、新教大聖書はね、苦労し疲れている人、それから重荷を負う人、二つ分かれている。だけど口語訳聖書を読みますと、苦労して重荷を負って苦労している人ですね。どんななってるかなと思って、カトリックのフランシスパイアという聖書を読みましたら、やっぱりそこにも重荷を負って疲れた人はイエス様のところに行くって書いて、重荷を負って疲れる、ね、疲れてる人と重荷を負ってる人、別々にした方がいい人もいますね。で、私の場合は、まあ負うべきない重荷、捨てた方がいいような重荷を負って夫婦言って口が出てる。それがイエス様のところに行ったらどうなるでしょうかっていうふうに読んでいるわけですね。あのヤギのように古い金時計を首から下げて、そこにまた新しい時計をまたぶら下げて、疲れ切っているもの、つまり私ですね。かつて関西の教会の牧師をしておりましたら、表の通りから坂道上がって上に教会があるんですね。でその教会の入り口の、道路のそばに大きな看板が掲げてあって、天気で全て労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我へ何時労を休ません、文語訳の聖書の言葉が書いてます。我へ何時を休ませんって聞くと、あなたたちをって聞きます。この私を休ませてください。読んでもいいんですけど、牧師はこの言葉に慣れてるもんですから、すごい言っても、ああこの看板かって、そのまま読みもしないで通って、ところがある時、この教会の熱心な女性の信徒さんが、来て自分の話をしてくれ、自分はこの看板に全て労する者、重荷を負う者、我に来たれって、この看板の言葉に惹かれて教会に来るようになった。大学生の息子をですね、ラグビーの選手だった活発な息子を白血病で亡くしました。今だったら骨髄移植とかなんかで治ることもあるんですけども、その時は治療の方法がなくて亡くしてしまって、失意と絶望の最中にいた。そこの前を通った時に、全て労する者、全て重荷を負う者、我にしたい、私の苦労、私の重荷を取り外していただきたい、新しい生き方を示してほしいと思って教会に行って、もう何年にもなります。海の見える高いこの箕面の山の上にですね、霊園がありました。そこにお墓を買ってるんです、息子の墓、お墓を建てて、毎日の、命日になりましたね、ご主人が車を出して二人でお墓参りに行くんです。私も一回春に連れて行ってもらいました。3年しかいなかったんで、一回連れて、もう桜が見事に咲きましてね、で山道の途中に餌場があって、猿の群れが出入りして、そしてそこのお墓に着きましたら、もう大阪湾が眼下に見えます。いいところでしたね。ああ、ここでこの人は重荷を、教会で重荷を下ろせたかどうかわからんけど、この息子の墓場に、お墓に来たら重荷が下りただろうなって感じがしましたね。29節には、私は柔和で謙遜なものであるから、私に学んで私の首輝きを追いなさいと、イエス様が続けているんですよ。ここ読んでもがっかりしたんですね。重荷を負う者、苦労する者、我に来たれとおっしゃったから、苦労がなくなってしまうと思ったら、ここに首輝きを追いなさい、まあ、首にはめる首輝きが残ってるんですよ。どうなんですかね、首輝きとは何かって言ったら、もう今は見えないですけど、いや牛や馬が車を引くときに、いや車の前の棒に横棒があって、 そこに今度首を入れてやるように二重に留めやって、で首に重りがいたない、いやかからないようにちょっと湾曲してあるんですね。それで牛や馬は自分の力で車を引くけども首を絞めることがないように、その首引きはまあいい首引きです。畑を耕す隙を引かせるためにも、今は耕運機になってますけども、そういうのを引くにも馬や牛の首にかけた木製の道具が首引きなんです。でこの時代、イエス様の時代には大きな家各家庭にも粉引きの石臼があったんですけど、もう部落でというか村でいっぺんに麦を引くときに大きな家、それに2頭の牛が同じ方向にぐるぐる回ってこの麦を粉にする。でその牛たちも空気をつけられて同じ方向にぐるぐる回る。まあそのような重い石臼を引くんですから、ぴったり首に合ってなければいけない。でその首引きがぴったり、イエス様の首引きだからぴったり私の首に合うだろうと思うんですけど、イエス様は私は柔和で謙遜なものであるからです。イエス様は柔和で謙遜ってどういう意味かなってまた考えると難しいですよ。私たちの柔和謙遜、私も劣等感の塊ですから、もともとへりくだり、人の前では自分はダメだと思う人間ですから、その謙遜とはまた違うですよね。で気が弱いから強そうな人の前に行くと、あすみませんすみませんっていつも言ってるんですが、私たち人間の柔和、優しさ、謙遜、へりくだることと、そういった徳目というのはいくと言いますけれども、そういう徳目とイエス様の柔和と謙遜は違うだろうと考えて、でいろいろ調べていきましたら、この柔和で謙遜をイエス様が言ったその言葉の意味の中には、相手と同じ立場に下っていくこと、そういう意味があるって。相手と同じ立場に立つこと、イエス様は神様が人間に神様の御心を伝えるために人間の姿を取ってきたんです。それは神様が上から私たちに何か言ってもわからない、人間と同じになって人間の言葉で私たちに語りかける。そして人間が苦労するなら、人間が重りを負うなら、その苦しむ姿と同じになる。それがイエス様の柔和で謙遜で、そのイエス様の柔和で謙遜、あなた相手と同じ立場に下っていくこと、それをイエス様から学んでいく区引きなんです。だから区引きというのは、重荷というのはイエス様のお手に行ってもあるんですよ。いやでもこれ読んだ時、初めて青年の頃に何もなくて伸び伸び生きていけばよかったのに、入学試験とか何かもなければいいのに、やっぱり教会行っても重荷があるんだな。で聖書を学んでいくと、この世で生きている限りは重荷がなくなることはないと分かってくるんですね。それはなぜか、人間は神様がお作りいただくこの創造世界を守るために、神様から使命が与えられて人間になったんですが、この世界に生きている以上はこの世界を守らなくちゃ、自分の身近な人を守らなくちゃいけない。この世界が少しでも良くなるように、これ以上悪くならないように、そして身近に与えられた人を守るように生かされていますから、その任務を果たすために牛に例えると区域があるんです。天国に行ったらないかもしれない、しかしこの世に生きていたければ、生きている以上は区域があるんだ、重荷があるんだ、これを覚悟しなければいけない。しかしイエス様はその重荷はなくならないけど、軽く負うことができるんだ。30節、イエス様は私の区域を負いやすく、私の重荷には軽いと言っているわけですね。そうすると、私が人生で重荷がある、区域があると言っても、私たちが一人踏ん張って頑張って力を振り絞ってその重荷を担って区域を引くんじゃないんです。私の区域とおっしゃった時はイエス様と一緒なんですよ。二頭立ての車ですよね。大きな馬車とかなんかでも 馬が2頭、牛が2頭で引く時があるんです。幸運日でもいい。想像してみて、見てください。牛が2頭並んで空気に流れて横の方にくくりつけられて、力を合わせて前へ進むんですよ。その1頭が私、しかしもう1頭隣で空気を引くのはイエス様なんですから。イエス様が共に引いてくださるから追いやすいんです。自分一人で追う空気をイエス様はおっしゃらない。あなた一人で追うことはない、あなた一人が背負うことはない、私と一緒にということですね。これが大事なことです。アメリカに行った時に雑誌読んでましたら、漫画が書いて、男の子が眠れない眠れないって、ベッドで言ってる。そして眠れない時は羊の数を数えなさいと言われてたのか、羊が1匹2匹、羊が3匹、羊が4匹、数を数えていくけれども100匹数えても眠れない。お母さんがそばに来て子供に言うんですね。坊や、羊の数を数えないで羊飼いさんと話すことだよ。羊飼いさんとお話しなさい。眠れない子供にですね。この漫画はまた私たちにも伝えるところなんです。25節にはイエス様は天地の主である父よって、神様に父よと呼びかけるんですよ。使徒信条にも天の全能の父である神よ、主の意も天に増します我らの父よ、みんな神様が父よというのは、もうイエス様もそうですけど、一緒に眠れない時は神様に話しかければいい。天国ではきっと羊の数を数えなくても確実に休めると思いますけど、この世で苦労している私たちにイエス様は休ませてあげよう、26節におっしゃっています。28節にもおっしゃって、29節には安らぎが与えられる。イエス様の御所だったら安らぎがある。この安らぎがまたわからないで調べてましたら、安らぎというのは緊張を解くということだ。そしてある英語の本には、 At home with the divine、 神様と一緒に家庭にいる感覚、これが安らぎ、緊張なしに家にいる感じ、しかし神様と一緒にいる、そういう英語の聖書もありました。イエス様と一緒だったら家庭にいるように安らいでいくことができるって言うんですね。ですから首輝にあまりとらわれないで、もう首輝区切らため重荷と取ると、葬式に例えられたバプテスマのヨハネになります。イエス様は楽しそうにアットホームの過ごし方を人々に与えてくださって、大酒飲みだって悪口を言われたか、言われたとありますけれどもね、イエス様が一緒だとそういう喜びがあります。これが今日の聖書の一番大切な教えだと思っております。このイエス様と一緒にこの世を生きていきたい、心から願っております。お祈りします。父なる神様、自分一人主に多い苦労しているような思いに取りつかれてしまうこともありますけど、また自分の重荷を誰かに負わせようとして、身近なものに寄りかかろうとする時もありますけど、神様、私たちにはあなたがおります、イエス様がおります、聖霊がいます。どうぞこの三位一体の神様に全てを委ねし、今日を生きることができるようにしてください。本当にだらしなく弱いものでありますから、自分だけで生きているように過ごしがちですけど、イエス様と共に過ごさせてください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。